村田新一のご縁がありますように。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんこんばんは。今夜も始まりました村田新一のご縁がありますように第32回放送となります。イエイお前も乗れ村田新一お前だ。
イエイ
、はい、今日は、村田新一のご縁がありますようにですが、メインパーソナリティは田島誠也でお送りさせていただきます。
レギュラーの村田新一です。
よろしくお願いします。じゃあちょっとね、気づいてないかもしれないけどね、本日メインパーソナリティの僕なんですけど、ゲストなんですよ前回の。
あら、
はい、
ゲスト
意外かもしれないけど、
いや、そう
前回あの31回放送で僕はゲストを出演させていただきまして、
はい、
ね、令和一発目放送でしょ。
そう、
ね、令和一発目放送で、
うん、
あのチョイスでトークというコーナー
ありましたね。
の中であの僕がそのトークテーマの紙を引いた結果、
はい、
次回メインパーソナリティに決定罠だったんだみたいな。
おめでとうございます。
すごい、もう引いた瞬間死んだわと
思って。そんなことないあのやっぱね、せいやさん持ってんなと思った。あの瞬間
持ってんなじゃなくてさ、もう4択のうち持たされただからね。もうだってい
やそうじゃない、
ひどい話だよ本当に。
いやでもね、本当に今回も来てくれたとはね、はい、
もう来ざるを得ない
状況になった。
ね、いやよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
人生初のメインパーソナリティさせていただきます。
貴重ですね。
そうですね。
貴重ですね。
普段あのちょっと前回の放送聞いていただいてない方もいると思うんで、ちょっと普段僕あの脚本家みたいなものをやっております。
はい。
で、あのちょっと普段舞台の方なんかで、しんちゃんとね、よく関わらせていただいてるっていう、
はい、
そういったご縁。
ご縁。
ご縁なんだよね。
はい。
どうでもいい話だけどさ、しんちゃんさ、
うん、
今日雨やばくない？
今日ね、うん、確かに来る時に、うん、結構雨がちょっとね、
すごかったよね。
強かったし、なんかね、傘さしてもね、濡れちゃう。
濡れた
濡れただったよね。
だったよね。
だけど僕は、うん、あの、うん、晴れ男だから、
はい、
基本雨降っててもね、
うん、
あ今日も晴れだなって思うんだよね。そういう風にしてる。
そっかそっか、
うん、
じゃあ6月になってもしんちゃんのラジオ聞いてれば晴れになるってことですね。
そうです。
ありがとうございます。はい、でこの後、僕の方からのご縁でして、素敵なスペシャルゲストさんお二人お呼びしております。そちらもお楽しみください。
はい、では次のコーナー行っていきます。
お願いします。
今日のご縁。
本日もご縁ラジオにスペシャルゲストさんが遊びに来てくれています。今回私メインパーソナリティのご縁をご紹介させていただきます。お二人お呼びしております。
はい、
ではお呼びいたしましょう。
はい、
桜プロジェクト主催朝倉俊彦さんと、女優井岡彩芽さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとう、来てくれて。
いやいや、とんでもございません。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい、今回ちょっと僕舞台活動なんかさせていただいてるんですけれど、
はい、
以前僕が脚本と演出した作品がありまして、それが日の鶴神社に夜は来ないっていう作品があったんですけれど、それ あのキャストとして出てくれたお二人なんですよ。
はい、
で今回その朝倉くんが、
はいはい、
舞台を主催するということで、それの宣伝もさせていただきたいということで、あのお呼びさせていただきました。じゃあちょっとあのお一人ずつお名前と簡単な自己紹介お願いします。
はい、さくらプロジェクト主催の朝倉俊彦と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さくらプロジェクトのボリューム1の公演で主演をさせていただきます井岡彩芽と申します。よろしくお願いします。
主演
よ、主役、
主役、言わなきゃよかったな、お腹痛いな。
主役、いえ
よ、
素晴らしい
豪華メンバー
だよね。豪華でしょ。
豪華メンバー
だって
豪華メンバー
大丈夫ですか、ファミレスみたいな感じ。
そうね、
いやなんだろう、あのファミレスでも喋れる。
まあジャストでドリバーみたいな。
違う、あのドリバーってさ、ドリバーリアクザ人類この世に多分すごい少ないと思う。
今日初めて聞きました。ドリバ、
え、ドリバ、
俺ドリバってリアクザ人類、
ドリバ族
ドリバ族、ドリバ族に1日で2人も会えた。
やばドリバって言わないですか。
言わないみんななんて略す。
ドリンクバー。
略さないんだ。
略さないよ。え、嘘、僕今28年間生きてきてドリバ族出会ったの2人。
ドリバ族初めましてです。
俺高校生の時からドリバですよ。
嘘、ドリバ族周りにいた？
周りみんなドリバドリバ。
え、嘘でしょ、同い年でしょあなた。
同い
年ね。
え、出身どこだっけ？
群馬県沼田市。
群馬県沼田市はドリバ族が、は
い、いやドリバ族います。ちょっとこれ聞いた同級生のみんなファボちょうだい。
ファボちょうだい。
すっげー。ドリバ族つどえ。
とだ、もうつどえ。
つどえドリバ族。
じゃあすいません、ドリバ族の朝倉俊彦から、ちょっとつっつかせていただこうと思います。
はい、
今回、朝倉俊彦さん、桜プロジェクトという団体を主催ということだと思うんですけど、
はいはい、
これが初めて主催立ち上げの声になるんですよね。
そうですね、ソロプロジェクトで初主催という状態でございます。
なんかその主催、団体の紹介みたいなものっていうのをちょっと簡単に聞きたくて。
はい、まあ、よくというか、なんていうんですかね、
キ
ャッチコピー的なキャッチコピー的なやつがあって、
はい、
桜川が桜
川噛んだよね今噛んだよね。
あ、でもラジコ縁は大丈夫、は
い、何の話
ご縁
1ミリもフォローじゃないフォローしてる
はい、キャッチコピー的なやつがございまして、
はい
はいはい、桜が開花して、間違えた。
嘘でしょ。
もうじゃあ言わせません。
ほやほや感が素敵です。
ほやほや感、そうね、本当に本当になんかそうそう、立ち上げ
立ち上げっていう、
そう、じゃあもう二度とキャッチコピーは言わせないんですけど
逆に聞きたい、逆に聞きたいよ。
いや、ちゃんと言っていいですか、ちゃんと言っていいですか、ちゃんと言いますね。
お願いします。
はい、桜が芽吹いて開花して舞い散っていくように、舞台という瞬間芸術を作り上げるっていうキャッチコピーでやらせていただいて、
言えたね、
行く予定です。いやー、これちょっと本番までに練習しとこう。やばいわこれ、やばいわ、
本番やね、
本番やこれも。
じゃあ舞台のね、
舞台の本番で、
舞台の、
でも本当になんか舞台ってそういう瞬間芸術だからね、なんかもう本当花散る切なさみたいなっていうのもなんか楽しんでほしいって気持ちはすごいわかるの。
そうなんですよ。
じゃあその桜プロジェクトさんの作風見た、はいはい、作風というかその今度のやつが旗揚げ公演だと思うんですけど、
そうですね、
その旗揚げ公演がどの時期でどんな作品なのかっていうのを教えてもらっていいですか。
どの時期でどんな作品公演時期が
そう、公演の時期とどんな感じの作品なのか。
公演が6月末に公演させていただく、
6月末、
はい、
今月末ですね、
今月末に、上演させていただく作品で、和風のファンタジーっぽい感じの雰囲気ですね。
和風のファンタジー、
はい、和物ファンタジーっていう感じの。
じゃあなんか思いっきり歴史つっついたみたいな作品とかじゃなくて、
あ、そうですね、
ちょっと日本風のなんか異世界っていうか、なんていうのかな、
パラレルワールド的な、そうですね、なんかまあ本当に大物とはわっっていうところではあるんですけれども、うん、まあ、そもそもの大前提はファンタジーって考えてもらった方が良いかなっていう作品で。
なるほど。タイトルは、
鈍色に滲む虹という作品で。よし、噛まずに言えた。
言えたねー
前提が低いない
や、これ自分でこのタイトルつけといて思うんですけど、はい、マジで噛みやすいタイトルなんですよ。
鈍色に滲む虹、
滲む虹、
ちょ、しんちゃん言って。
鈍色に滲む虹
ギリじゃない？ギリじゃない？
ムニュムニュって
これがね、32回ね、重ねてきた結果です、
ね、うん、あ、なるほどね32回パス
されてる。そうですね。でも素敵なタイトルやね。
あ、ありがとうございます。
鈍色っていうのがあれだよね、鈍い、鈍痛とかの鈍。
そうですね、
で、
だから鈍い色って書いて鈍色です。
ちょっと鮮やかな虹みたいなイメージじゃなくて、
そうですね、
ちょっとなんか曇りがかったところの虹だったりとか、はいはい、ちょっと儚げな感じの作品。
儚げな感じ、そうなのかな。なんかちょっと暗めな、うん、イメージとしては暗めな、うん、フライヤーとかも公開してるんですけど、うん、フライヤーも結構暗いイメージの、
う
ん、
そうそ
う、どっすりした感じのフライヤーになってて、作風自体はまあファンタジーワールドではあるんですけれども、うん、なんかちょっと虹っていうものに相反する色をつけてみた
ほ
ーっていう感じね。逆にね、
逆に
ドラマティックな。逆にさ、僕はちょいちょいその朝倉くんとはアドバイス聞いたりとか、いろいろ関わってるからある程度知識はそうそうあるんだけど、逆にさ、しんちゃん、その鈍色に滲む虹っていうタイトル聞いてさ、とさ、その桜プロジェクトさんのさ、企画趣旨みたいなの聞いて、どう思ったっていうのある？
もうなんかでも今ね、初めて聞かせていただいて、
うん、
なんかでもその
今ロード中
ラウローディング、
ラジオの中でロード中ってやばいな、うん
気づいた
静かになっちゃうやつ
大事件
すごいすごいそうそ
うそう、うん、いやでも虹っていうね、まあ、僕も色鮮やかなね、うん、あの綺麗さがあるんだけど、うん、なんか今話してくれたフライヤーがねちょっと滲んでいるというかさ、はい、そういう、うん、なんか面白いやっぱところついてるなっていうのもやっぱ聞いてて感じるし、うん、
ありがとうございます。なんか真っ当にチョイスするところじゃなくてやっぱちょっとひねりが加えられてるよね。
そう、う
ん、なんか若干内容に触れちゃうと、綺麗なものが綺麗に見えない瞬間ってあるじゃないですか。
あーなんかあれでしょ、人の成功妬ましくなっちゃう
おーおーおー、どす黒いな
滲んでるね、滲んでるね、
滲んでるな、
あるやろうが、
鈍色に滲んでるな
滲んどるな、も
うなんか気持ちの持ち方次第で、うん、本当にあの綺麗であるはずのものが、うん、その自分の気持ちがどんよりしてるせいで、うん、綺麗に見えない瞬間っていうのが人間あると思ってて、まあ、それもちょっと反映させたというか、それをちょっとなんていうんですか、主人公たちの目線から見た瞬間がその鈍色に滲む虹っていうタイトルだったみたいな、
人間臭い、じゃあ
人間臭いですね、結構ファンタジーではありますけど、
魔物でファンタジーだけどもうちょっともう共感できるような、
キャラクターはめちゃくちゃ人間臭いと思います。
へえ、
面白そう、
すごいね、なんかねキャラクターが人間臭いってね、
うん、
あー何
なんだ
キャラクターが人間臭い、じゃあその、人間臭いキャラクターの主演を演じていただくその井岡さん、
はい、
井岡さんって言ってるけど普段僕あのワンコさんって呼んでるんですよ。
ワンコさん、
ワンコさん、ワンコさん、はい、嬉しそう、なんかしんちゃん
めっちゃニコニコしてる、
呼んでください、ワンコです、ワンコです、
おい
おい
はい、じゃあそのワンコさんに、この演じられるキャラクターだったり、はいはい、作者の目線じゃなくてその役者の目線としてこのニビニジのことを紹介してください。
ローディング入っちゃう。
ちょっとラブローディング。
ローディング入っちゃう。いやでもなんか出てくるキャラクターがみんなすごい意志が強くて、出てくる子みんなが自分の考えをちゃんと持ってるというか、どのキャラクターの目線でお話を見るかで印象が結構変わるんじゃないかなと。思いますね、
何度見ても面白いという
か、面白いと思います、
はいはい、その おいいね、できる主演だよ、いいぞいいぞ、
ちょっとい
ただきました、
できない主催やめてよ
自分のプロジェクトのキャッチコピー噛むってい
やでも本当になんか一応主演っていう意味では確かに私が今回やらせてもらうんだと思うんですけど、
はい、
他 の, その一緒に出てる子だったり、
うんうん、
なんていうんだ、その朝倉さんのキャラクター目線で見ても多分違う見え方で楽しいと思うし、
そうだよね、
なんかいろんな見方で見てほしいなって思います。
なんかやっぱ作者、僕もね普段の脚本と演出やってるんですけど、なんかこの作家がどういう風に思って書いてんだろうってやっぱ言われることも多いし、やっぱ作家目線だと人の作品見ててそういう目で見ることも多いし、でそれでね本当にキャラクター一人に寄り添って見ちゃうとまた違うで、作品ってやっぱそういう楽しみ方あるよね。
そうですね。
それだと今回のはなんだろう、なんか一回見て、そういう作品ってさ一回無心で見てもらって、
はいはいはいはい、
なんかちょっと共感できなかったキャラクターの目線に立ってみたりすると面白いよね。
あ、面白いですね。なんか自然に見た時ってなんか自分に近いキャラクターとか、やっぱ主人公側だったりとか、あの感情移入しやすいキャラクターに移入するじゃないですか、あえてそこで敵キャラとか、
そう嫌いなやつの気持ち考える、
そういうところにこうなんかフォーカス当てて見てみると、あれ実はすごく理が通ってるっていう風になることもあると思ってて、
じゃもしかしたらその悪役目線で見たら、あこいつ悪役じゃないんじゃないみたいなね、
あもう本当にそれは書くときにすごく気をつけたことで、もうやっぱり敵対してるっていうだけで別に敵じゃないみたいな、その相手側の組織も相手側の組織 で相手側のボスもボスで、あのちゃんと自分の正義があって、自分の正義に基づいた行動をしてるだけみたいな、その価値観がぶつかっちゃってるだけで、たまたま
ね、
本当にそれだけの人たちなんですよね、
本当になんか ただ戦う話っていうより、その人間同士の考えがぶつかり合ってるってい
う、そうですね、
僕その今回そのちょっとお手伝いさせてもらうから、ちょっと実は本実は読んでるんですけれど、
そうありがとうございます、
ありがとうございます。
ニビマルってキャラが推し、
おお
なのよ、推しキャラがいんの、
推しキャラ
が
ですか、
うん、でしんちゃんはもう見に来るから、あのこの次の放送のとか、あの次の収録の時にどのキャラが推しだったかって話してほしいんだけど、逆に2人の推しキャラもうニビマル僕取ったから、ニビマルは
ニビマル取られた、
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 ニビマル取られた
か、ニビマルはでも本当に僕もめちゃめちゃ
ずっと言ってるよね、
ずっと自分の
伝え
た
いメッセージを
詰め込みまくったキャラクターなので
ずっと言ってるよね、
でも本当にそういう風に言うんだったら、僕は一番かっこいいと思うキャラクターはスイハなんですよ。
あ、スイハ役の
井岡
僕ですね、はい、僕ですね、
井岡さん
ワンちゃんに演じてもらうそのスイハっていう主人公のキャラクターがいるんですけど、とにかく不器用で、
あらあら、
でもうめちゃくちゃ泣きまくって、で泣きまくって強くなっていくみたいなキャラクターなんですよね。
成長がね、
成長どんどんどんどん成長していくキャラクターで、もうめちゃめちゃ弱いんですけど最初、そこから、まあ、成長物語でもあるのでこの話って、兄弟3人の成長物語っていう感じ でその、まあ、主人公のスイハっていうキャラクターがやっぱ自分の理想を書くんですね、主役って。
そうなんだ。
なんか僕の理想というか、僕のかっこいいの理想っていう感じがしてます。なんかそれこそ、あの田島さんとご一緒させていただいた時の日の夜、日の鶴神社に夜は来ないで、そのワンちゃんが演じてた主人公とかも結構僕そうだったんですけど、ああいうなんていうんですか、気取らないかっこよさってすごくいいなと思ってて、まあ、子供だから言えちゃうことっていうのもあるじゃないですか。
その作品だと主人、その作品の主人公もそのワンコさん演じてもらって、はい、それの主人公が、小5の10歳の男の子だったんだよね。
そうですね。
で実はその時朝倉くんが演じてくれてたのが、あのその10歳の主人公の20年後の姿だった。
同一人物だったんです。
同一人物お前は俺だっていうやつだったんです。
ドイツ人物だったんです
っていうね、ちょっと、まあ、そこを膨らむと長くなっちゃうからとして
、まあ、ドイツ人物やった後は兄弟やるっていう、
ね、そうだね、
すごい、あ兄弟役、そうそう兄弟役なんだよね。
そう
あの3人兄弟が主人公のお話 でワンちゃんが演じてもらうそのスイハっていうのが主人公で、三男、
あ、うん、末っ子です。
末っ子が主人公なんですよ。で僕が演じるのが次男で、うちの、放課後ランナーの劇団員の座長が主役じゃないわ、お兄ちゃんを
主役取られた、
一番上のお兄ちゃんを
朝倉くん、放課後ランナーって劇団にもね、そう所属して、
あその話してなかったです
、ね、そう
突然出てきた放課後ランナー
そうなんで朝倉くんの先輩にあたるあの鈴木歩夢さんっていう方が、長男の、次男朝倉くんで、三男あのワンコさんっていう三兄弟が主演の話、
はい、そうです。
で推しキャラが、
推しキャラはスイハですね、
ワンコス、スイハ、
ワンコス、
推しキャラ、
じゃあそう、パンコさんの推しキャラ、
私、推しキャラ、みんな好きなんだけど
箱推し、
推しキャラ、箱推しですけど、白風ちゃんっていう女の子がいるんですけど、めっちゃかっこいい女の子がいるんですよ。
かっこいい女の子、
そう、あの女の子が憧れるかっこいい女の子みたいな感じの子がいて、
バレンタインデーで結構いっぱいチョコ
もらう、女の子からめっちゃチョコもらいそうな
確かに
チョコもらえそうだよね、
もらえそうだね、
レズじゃない女の子に告られるタイプ、
そう、女子校にいたら絶対モテる、
めちゃくちゃかっこいいっすよ、
そうめっちゃかっこいいんですよ、推しですね、
白風ちゃん、
もうあの覚えたしんちゃん、ちょっと各自の推しちょっともう一回言って、
白風ちゃん、
はい、もうちょっとも
う危ない
今もう60点だから集め
て、うん、で、のあと水葉ちゃん、
もうちょっと歯しか合ってないじゃん、
水葉
です
、水葉、
はい、もう一人
の
僕の推しは
あの虹、
はい、もうオッケー、はい、しーちゃん、なんだろう、全部一文字ずつ合ってるんだよね、一文字ずつ、
惜しいところまでは
一文字間違えるならいいけど、一文字合ってるって終わってるよほとんど間違ってるってことだから、
拾ってくれてる優しさはあるってことだ、
でもなんかたくさんの推しが生まれるわけだね、でも
あーもう本当に、ね、全10キャラクター出てくるんですけれども、10キャラ中1キャラは 100% 推しいる
ね、なんかどんな好みにも推しがいそう
各種対応しています、
各種ご用意していますって感じ
すごい、へえ、ちょっとねえ じゃあ僕も推しを探しにね本番舞台楽しみにして見ていくよ。
で僕多分なんだけどしんちゃんはクロムっていう子を
推しになると思う。
クロムちゃん、
うん、クロムちゃん、
クロムちゃん、
クロムかトウカじゃない、
トウカ
しんちゃんさん好きそう
なの。おーそうなんだそうなんだ。
でいっぱいねちょっとキャラ名が出てくるんですけどこれ本当にあの桜プロジェクトさんのツイッター見ると全部のキャラクターのビジュアル公開してるんですよね。
おお、
そうですね、
すごい上手にありがとうございます。
さすがです、
さすが
もう怖いよ
そ, うそうなんです、つい先日ビジュアルと役名 と,、その演じていただく役者さんとっていうのを公開させていただいたので、ぜひぜひ皆様桜プロジェクトでツイッター検索してみてください。
桜プロジェクト、文字が、
全部小文字、
小文字の桜がローマ字でプロジェクト英語ですね、はい、なんか桜の枝で S って書いてあるようなアイコンの、
あそうです
ね、桜プロジェクトさんなんで、桜プロジェクトを2B 色に滲む虹、それかシャープ 2B 虹で調べていただければすぐ出ると思います、はいはい、
よろしくお願いします。
皆さんもチェックしてください。
は
ーい、なんかしんちゃんさん、ちょっと時間あるから最後ちょっと見たい的な、ちょっと見たくなったぞ的なキャッチフレーズ1個出して。
あ、雨が上がって虹が見えた、よし虹道を見に行こう
虹にび
虹道というわけで、はい、今日のご縁でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では CM にどうぞ。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。
はい、お願いします。
はい、ということで今回ねエンディングに来ましたが、
はい、いやもう今日お二人お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ一番最初にさ、今日すごい天気悪いねって話したじゃん、はいはいはい、実際ね外水たまりすごかったりとか、ね、なんかでも今ちょうどちょっと晴れてきてて、なんかこの気候な感じはそのニビニジっぽいや。
おお、
確かに、
ね、確かに
天才じゃん。
来ました、
うん、田島さん天才じゃん。
さっきあのしんちゃんさんが晴れ男だって話してたじゃないですか、
う
んうん、僕がバチクソの雨男なんですよ。
私もバチクソの雨女なんです
よ。じゃあここ合わさってニビニジなん
だ。そうかもしれない。
そういうことになる。
そういうことだ。
すごい、これはもうつなぐべきご縁だったって
ことにな
る、ね、
やったすごい、ね、
やったよ。しんちゃんいなかったらもう虹かかんないからね。
雨しか降らない
土砂降り。
いやいやいやいや、もうでもね雨の良さもあるしね、
う
ん、
そうだね。晴れ男すぎてもう全部ポジティブだ
よね。すごい雨男を必死にカバーしてくれる。
すごいすごい。こんなにフォローされたことない。
いやいやいやいや、素敵ですよ。
本当になんかしんちゃんがいると本当に晴れるは晴れてるんだよな。
なんかしんちゃんさんが稽古場入ってくると稽古場パーなります。
そんなありがとうございます。
私なんかやっぱ僕らもその主催で公演やるときなんかにで本番の日が雨予報だったりとかするのよ。で初日が、はい、あ雨か、結構初日が雨予報多いんだけど、その本番のお客さんが入ってくるのが30分前くらいからなんだけど、それくらいの時間になると晴れ出すの。
しんちゃんさんやべえ。
しんちゃんいるんだよね。
マジか、
すごい、う
ん、いやいやいや、
この話4回くらいしてるからね、しんちゃんに。
あ、お
いいな、その能力欲しい。
すごいよね。
僕だってだから逆に小屋入り期間中絶対 100% 1日は雨降るみたいな。
なるほどね。
そうか、
今回その僕が主催したあの口が裂けても言えないの昨日まで公演してたやつなんですけれど、はいはいはい、朝倉くんしんちゃん関わっていただいてて、はい、実はあの収録日はまだ本番始まってないって状態、はい、どれくらい雨降るんだろうねっていうね。
バッチャバチャに降るかもしれないですよ。
そうだ、ね、
僕毎日劇場いますからね。
うわ、怖い怖い怖い怖い怖い。
雨降るたんびにあの連絡するね、雨降ってるよって朝倉さん雨だよ
お願いします。
今日も降ってるよって。
そう、今日も順調に雨降ってるよっていう連絡するね。
怖い怖い。はい、それでは、宣伝告知タイムの方行っていただきましょう。
はい、
まずは、次のご縁ラジオの放送日についてです、はい、ご縁ラジオは次回放送日7月1日、
はい、
夏です、
ね、夏も
来てますね。7月1日
早い、
令和から2ヶ月経ちますね。
は
い、ご縁ラジオのブログツイッターのところ、ツイッター検索アットご縁アンダーバーラジオ、ご GOEN アンダーバー RADIO で、検索してください。ご縁ラジオで検索した方が楽なのかな。
そうですね。
で改めまして、朝倉さんとワンコさん、2人が出演されるその舞台について告知お願いします。
はい、6月の28日から30日まで阿佐ヶ谷のシアターシャインという劇場にて上演させていただきます。桜プロジェクトボリューム1、鈍色に滲む虹。皆様よろしければぜひぜひ遊びに来てください。
ぜひぜひ
ぜひぜひお願いします。
公演時間の1時間半前にぜひちょっと来ていただいて、
はいはいはい、
ミート屋という美味しいスパゲッティを食べてから行ってほしい。
阿佐ヶ谷の美味しいお店、
阿佐ヶ谷にねすごい好きな店がいくつかあってさ、阿佐ヶ谷駅出てすぐね、どっち口だったっけな、すぐのところにね美味しいたこ焼き屋があるの。美味しいたこ焼き屋があって、そこが塩味のたこ焼きなんだけど、
塩味へ
ー、塩、
今塩が推しっていうクソつまんないダジャレ浮かんだから殺して。
いや
僕なんで言っちゃうんす
か。僕好きだよ。
しーちゃん 今までで一番高いテンションのフォローありがとう。もう二度と喋んない。
嘘でしょ。、うん、
でそのミート屋っていうのはその商店街があって、その商店街を進むとそのシアターシャインがあって、その途中にミート屋っていう、ミートソーススパゲティのお店があって、うんうん、本当に美味しいんですか、
ね、かいつも見るとさ並んでるよね。
並んでるね。
そうなんだ。
いやでも公演のその1時間半前くらいだったら多分ちょうど混み合うちょっと前の時間だから。
ああそっか。
そうそうそうそうそうそう。
もしあれだったら昼の公演を見ていただいて、ミート屋でご飯を食べていただいて、そのままソワレも夜の公演も来ていただくという。
ソワレもお願いします。
フルコースじゃん。
フルコースですよね。
出来上がってんなこれ。
そう。完璧じゃん。そのためのスケジュールだったのか。
そういうこと。
そういうこと。
なるほどね。
あでこの作品なんですけど、まあ、作品終わった後にアフターイベントっていうのをご用意してて、全6公演あるんですけど、6公演中全6回だから前回アフターイベントをやる予定 でしかも全部内容が違うっていう。
すごい
面白い面白い
なので
精力的だな、
はい、もう本当にどれを見ていただいても楽しめるはずなの で
さらにアフターのアフターでミート屋
もうミート屋いっぱい食べれちゃう
なってるわけですね。はい、ありがとうございました。ぜひともにびろにじむにじ遊びに行ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれせいやさんの方からは何か、はい、
あ僕の方ですか、
はい、ありますかね。
まだちょっと情報の解禁していないんですけど、
はいはいはい、
11月に丸角企画次回本公演として新宿村ライブというところで丸角ショートショートとどまるところを知らないものでという作品やらせていただきます。でちょっとこの時期まだ解禁してないんだけれど、はい、とあるゆるキャラとのコラボ公演です。
へ
え、ゆるキャラ、
ゆるキャラ。
じゃあ僕はお話聞いてるんでワクワクしてます。
知ってる人はクッソワロみたいな話。
クッソワロなんだ
ね。ちょっと楽しみにしていてください。
はーい、はい、
今かかってきた曲、これ、
はい、
朝倉さんよくご存知の、
はい、お世話になってます。
はい、この曲の紹介お願いします。
はい、桜プロジェクトボリューム1、鈍色に滲む虹のオープニングで使わせていただく曲です。チョコレートシンドロームさんというバンドさんのですね、花びらという曲ですね。
これすごい前にできた曲なんでしょう
らしいですね。僕もこの公演が始まるっていう状況の時にご紹介いただいてチョコアツさんと知り合ったんですけれども、もう全然僕が出会うなんかよりもずっと前の本当に同初期の作品らしくて、
この曲もなんか今っぽいすごいかっこいい曲、
めちゃめちゃかっこいいですよね。
めちゃかっこいい
本当に始まりの感じが
かっこかわいい系だね。
そうですね、もう聞いてもうめっちゃ惚れて、
うん、
大好きになってよろしくお願いします
いいね、なんかいろいろ盛り上がってる感じの、桜プロジェクトさんの鈍色に滲む虹、そしてお越しいただきました主催の朝倉俊彦さん、そして主演の井上あやめさんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして本日のみメインパーソナリティ務めさせていただきました、丸角企画脚本家田島誠也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで最後はいつものメインパーソナリティにお戻します。
はい、では皆さんまた来月お楽しみに。
お楽しみに。
お楽しみに。
け